ようございます。6月5日月曜日朝の9時55分になりました。音色の紡ぎ手日賀茜です。この番組は沖縄県浦添市から今感じる音をピアノに乗せてお届けしています。そしてこの番組は、スタンド FM と YouTube ライブの同時配信でお届けしています。ルーム4433、ルミさん、みちおさん、おはようございます。はい、今日はとっても暑い沖縄です。まあ影に入ったらね、風はちょっと涼しいですけど、太陽に当たるともう嘘でしょっていうぐらい今日は日差しが暑い朝です。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。もうどこもね暑いよっていう感じですね、聞いてたらね。で、昨日の夜はエネルギー調律師、空玉エネルギー調律師の椿めぐみさんでめぐりんとインスタライブでね、満月ライブというのをやりました。で、その時になんか受け取ったメッセージって本当にシンプルで、ありがとうっていうのをね、ちゃんと伝えようって、言葉にして伝えようっていう、そういうメッセージだったんですよね。そういうのもシェアしたいなと思いながらの今日のライブです。はい、じゅんこさんもおはようございます。では今日の1曲目を弾いていきたいと思います。心を整えると題して弾いていきますので、ぜひ呼吸をね深く意識しながら、そして今体と心がどんな状態なのかっていうのをね、ご自身に問いかけながらお聴きください。 はい、今日の1曲目を弾かせていただきました。歌子さん、おはようございます。はじめましてでしょうか。ありがとうございます。はい、お名前が変わったのかな。はい、はじめましてじゃなかったらごめんなさい。よろしくお願いします。はい、今日ね、テーマはね、悔しさから学んだこと、悔しいっていう気持ちを味わった話をね、しようかなと思ってるんですけど、5月にね、これが欲しいなっていうちょっと目標設定をしたものがあって、それをこう自分の手にするために一生懸命頑張ってみたんですよ。で、実はその期限があってね、5月末までっていう期限を決めて、それをその自分が欲しかったものを手に入れようとして一生懸命頑張ったんですね。で、最終的にどうなったかって言ったら、手に入れられなかったんですよ。で、その時に味わった気持ちっていうのが、あ、本当に久しぶりの感じっていう感じでね、なんか悔しかったんです。で、一緒に頑張ってた方とかが何名かいらっしゃって、その中で私が知ってる限りでは私だけがそれをね、手にすることができなかったんですよ。で、みんながこう喜んでいる姿を見たりとかしていて、久しぶりにね、あー悔しい、私もそれが欲しかったっていう気持ちになったんですね。で、祝福する気持ちと、なんか自分もそれが欲しかったなっていう、こう複雑な気持ちになったりとかして、でもこう翌日ね、その他のお友達からなんか励ましのメッセージをもらった時に、なんかこう悔しさというか悲しさというかが溢れ出てきて、もう泣けてきちゃったんですよね。ああ、私はそれを手にすることができなくて、こんなに悔しい気持ちだったんだっていうことを自分で気づくことができたんですね。で、なんかその時に、うわすごいなって、こんな悔しい気持ちっていつぶりだろうって思ったんですよ。自分が悔しくなるほど頑張ったことってなかったなっていうのが、まず一つの気づきだったんですね。本当に20代の頃は国家資格を取るってすごい頑張ってた時期があって、その頃以来だったんですよ。試験に落ちて悔しい、まあ試験に落ちて悔しいというよりは、その試験は試験が終わった後にすぐあ、これは落ちてんなとか受かってるなとかみたいなのがね、分かってたので、その時にまあ落ちるなって分かる時って、そんなにこう悔しい思いっていうのがなくて、実は一番悔しいと思ってこのね、国家試験受けた時って、本当にやるだけやったなって思った時に受けた試験で、試験直後にこんなの受かるわけないっていう悔しい気持ちになったことがあって、その時は試験直後にものすごい泣けてきたんですよね。あんなにやったのに、こんな試験だったら受かるわけないって言って、もう泣けてきた時があって、それ以来だったんですよね。で、まあ実はね、その時の試験はあんなに泣いたのに、結果が半年後に出て受かってたんですよ。っていうおかしな経験ですけど、まあそれぐらいね、泣けるほど悔しいって思えるほどやった時は受かってたっていう経験をしたことがあるんですけど、その時以来の涙だったんですね。で、ああ悔しいっていう気持ちってなんか新鮮だったんですよ。だから逆に、あ、すごい、私やるだけやったってことだったんだなって、この悔しいっていう気持ちが生まれるほど、何かをやったことっていうのが本当に20年以上ぶりだったんですね。なので、それを考えると、あ、いい経験したなっていうのが本当に一つのこう自分のこう、なんていうのかな、満足感というよりはやりきった感っていうのがまず一つあったのと、もう一つは本当にね、仕事で行き詰まってる友達がいて、身近な友達がいて、まあその方も起業していて、ある程度の収入も上げていて、でもすごく行き詰まりを感じているっていう時期に、この何年か差し掛かっている方がいるんですね。で、その方がいつもその目標としているものに達成できてないっていう悔しさをよくぶつけてきていて、そのことが理解できなかったんですよ。 なんでって人と比べてどうするのって思ってたんです、ずっと。で、まあ、よくねこのライブでも言ってますけど、隣の芝生は青く見えるのは当然で、でもそれは比べてるからだよねとか、比べないでいいんだよっていう話をよくしてたんだけど、だからそれもあってね、その悔しいっていう気持ちをぶつけてくる方に対して、それは人と比べてるからであって、この自分のある状態に満足できてないからなんじゃないかとか、そんな風に思ってたんだけど、あ、そうじゃないなっていうことに久しぶりに気づかされたというかね。まあ人と本当に比べすぎるっていうのは良くないかもしれないけど、あのそれだけ自分があの一生懸命頑張ってるっていうことをやってなければ、その悔しさにも到達できなかったんだっていうことに気づいたんです。で、やるだけやったなっていう時のその悔しいとか、あの人はできたのにとか、そういう比べる悔しさって一生懸命やった時に出てくるものなんだなっていうのも分かったんですね。だから今までそのぶつけてきてくれてた友人にも悪かったなってすごい思ったし、やっとその人の気持ちに到達できたんですよ。なので、まあそれをお伝えしてね、あの私ねって、あのその悔しさが分からなかったんだって、だからやっとその悔しさが分かるようになって、あの寄り添えるようになったっていうのかな、あの分かったよっていう気持ちになれたんですよね。だからそれはそれで、あの経験しないと本当に分かんなかったなって思ったんですよ。だからあの大人になってから割とその自分自身を奮い立たせてね、これをやるぞっていうふうに思うことって、あのやってきたよって思ってたんだけどやってなかったっていうことがよく分かりました。なので、あのこの頑張ってみるっていうこと、悔しさを味わうほど頑張ってみるのも悪くないなってすごく思って、いい経験になったなと思いました。で、あの溝口浩二先生っていう、あのバイオリズムのね、あのことをやってらっしゃる日本での第一人者の方の本にあの書いてあるんですけど、このバックドアは閉めるっていう言葉があってね、あの本の題名にもなってますけど、あのなんだっけな、追い詰められた猫はネズミにも噛みつくっていう、確かそういう題名の本があるんですけど、溝口先生が書いた本で、その中に書いてあって、バックドアを閉めることがいかに大事かっていう話なんですけど、そのね、バックドアを閉めるっていうことを今回やったんです、自分自身に対して。でそれは何かっていうと、逃げ道を作らないっていうことなんですね。もう逃げられないよっていう状況にすると本当に力が発揮できるっていう話なんですね、その書籍に書いてあるのが。なので、あの逃げ道を作ると本当の力が出せない、あのあ逃げ道を作ることが大事な時期ももちろんあるんですよ。あのでもこれはもう逃げ道作らないでいいなって思った時には、あのバックドアを閉めると本当にそのやるっていう力が、あの自分の何ていうのかな、自分で分かってない力が出てくるっていうのかな、そういうことが書いてある本なんですけどね。なんか久しぶりにバックドアを閉めようと思って、あの何をしたかっつったら、仕事をしなかったんです仕事をしなかったら収入が得られないじゃないですか。それってすごく困ることなんだけど、それをしなするほどの決意を持ってやんなきゃ手にできないなっていうものだったんですよ。なのでそれをやってみたんですね。でそれぐらいのことをすると、あの自分の思いもやらない世界が見えてきて、あの手にできるものも大きいっていうものなんですけどね。だからまあ、 あの運が良ければというか、あの掴める人はその達成できるっていう、そういうものですよね、バックドアを閉めると。だから一旦それを、あの前にもやったことありますけど、あのその時は割とうまくいって、今回はあのうまくいかなかったんですけど、それはそれですごく意味があったなと思っていて、失敗することに意味があったなと思っているんですね。で何でもそうですけど、やる目標が大事ではなくて、その過程が大事って言うじゃないですか。でそれは終わった時にしかわからないんだけど、ああすごくやってよかったなっていう思いがすごくあってっていう話をね、なんか シェアしたくなったんですよ。なんかこの年にして悔しいっていう思いをしてみたっていうね、あの話ですけど、なのでぜひね、あの挑戦したいなって思うことがあったら、ぜひ挑戦してそれを達成しようとしなかろうと、その得られる世界があるっていうのをね、あの実際体験しちゃったので、あのこの悔しいっていう思いも、あの人を見る時の、あのまた一つのね深みにつながったなっては思っていて、なんかそういう経験をちょっとさせていただいたのでシェアさせていただきました。はい、いや、みちさんおはようございます。みちさん沖縄に帰ってきてますかね。きっと昨日帰ってきたよねって思ってるんですけど、無事に沖縄にできたのでしょうか。はい、あのね、近いうちにお会いするので、いろんなね話を聞きたいなと思っています。あ、おかえりなさいゆっくり お会いしたいと思います。はい、というわけでちょっと今日お話がなくなっちゃったんですけど、あのバックドアを閉めるっていうね話をしたかったんですけど、こんなに長くなっちゃったんですけど、あの何かをね得るときにバックドアを閉めるっていうのはなんかとってもいいですよっていうあの話だったんだけど、あの悔しいのもいいもんだなっていうね、あの気持ちであの迎えているので、その話もさせていただきました。ではあ、ただいまです。はい、お帰りなさい。じゃあ今日の2曲目を弾いていきたいと思います。なんかね、昨日あのハイキングに行ってちょっと山の上からね撮った写真ですけど、もうこれぐらい天気が良くって、あの本当にまあ梅雨なんでしょうけれど、全然雨降らなくなっちゃったんで、あの梅雨の合間にねハイキング行きましたけど、これぐらいの元気なあの天気ですっていうことが伝わるかなと思ってサムネイルに、スタイフのねサムネイルに入れてみましたけど、あの皆さんもね心に爽やかな風が吹くような気持ちで弾かせていただきますので、あの今週1週間どんな風に過ごしたいなっていうイメージをしながらお聴きください。 はい、今日の2曲目を弾かせていただきました。風がね、とっても心地いいんですよね。日差しは強いですけれど、その風のイメージがすごく出てきました。はい、心地いいね、1週間をお過ごしください。はい、というわけで今日はここまでです。また明日ライブ配信できたらいいなと思っていますので、またお付き合いいただけたら嬉しいです。今日もありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。はい、皆さんありがとうございました。